皆様こんにちは。寒い中よくいらっしゃいました。今日は、礼拝の心というシリーズの中での第4回目であります。で、その中心的なものとして挙げられております題が、大切なものを主にということで、印象は創世記の22章の13節と14節であります。そこをちょっと解読いたします。創世記と言いますのは聖書の一番初めの書物でございます。その22章の13節と14節、創世記22章13、14、アブラハムが目を上げてみると、見よ、角を藪に引っ掛けている一頭のお羊がいた。アブラハムは行ってそのお羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げた。そうしてアブラハムはその場所をアドナイ・イルエと名付けた。今日でも主の山の上には備えがあると言い伝えられている。これは一つのアブラハムに与えられました大きな神様からの試練、テストの集結部分しか書かれておりませんけれども、この今お読みいたしました大事な部分、アブラハムは行ってその羊を取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げたという部分であります。で、私たち今ここの拝読しましたことが起きましたのは、今から約4000年も昔になります。今紀元2000年ですね、2011年。で、このアブラハムが生きた時代は約紀元前2000年頃でございますから、4000年の昔になりますし、その当時アブラハムのこの時代が生きた時代の神を礼拝するスタイル、方法というのは、石を集めてきまして、それを高い段にして、その上に大切なこういうヤギとか羊とか、あるいは自分が捧げようと思っているものをそこで、全部焼いてしまう、火で焼いてしまう。で、それを、全焼の生贄、昔の文語訳では燔祭と書かれてますね、燔祭の生贄。で、それように全部焼いてしまう、そのものを神様に全部お返しする、大切なものを全部焼いてそこでお返しするというのが、その当時の礼拝のやり方でありました。で、ここで皆様も不思議に思うと思いますけれども、そのお羊の代わりに、それを自分のお羊をですね、取り、それを自分の子の代わりに全焼の生贄として捧げたということで、その前を振り返りますと、アブラハムに与えられました試練というのは22章の1節、これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に遭わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼ははい、ここにおりますと答えた。2節を読みますと、神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさいという神様からの命令がアブラハムに与えられました。そのヤギとか羊の代わりにですね、最も自分がその当時アブラハムが愛していた一人子イサクを全焼の生贄として、その全焼の生贄をする前には、イサクをこの縄で縛って息の根を止めて、そして火で焼くという前提が入るわけですけれども、全焼の生贄としてイサクを私に、神に捧げなさいという命令でありました。これは理解するのはなかなか難しいことでございますけれども、今日の礼拝の心の大切なものとして、主は私たちにとって最も大切なものを主に捧げるということが礼拝の心だと いうことを教えようとされておられます。で、礼拝をするということのその旧約の時代、今申し上げた通りに、自分が最も良いと思うものを捧げた礼として、主牧が先日礼拝でお話しくださいましたように、アベルとカインの例もあります。またノアもやはり洪水が終わった後、祭壇を築いて神様に礼拝を捧げました。そのように節目節目、大切な時に祭壇の上でそれをこの焼き尽くす全焼の生贄は、この最高の礼拝であったわけです。でその捧げるものはですね、旧約聖書のレビ記に詳しく書かれておりますけれども、傷とか、その怪我をして足をこう引きずっているとか、栄養失調で痩せこけて、もういかにもこの見栄えのしない、そういうものはダメで、本当にこの群れの中で最も声太ってツヤツヤと、いかにも美味しそうだって言ったらいいでしょうかね、ものを捧げなければならないと、神様は命じていらっしゃいます。で、その代わりとして、アブラハムに、あなたの愛する一人子イサクを捧げなさいとおっしゃったんですね。で、これは、本当にアブラハムにとって大変大きな試練であります。この試練というのはどういう意味かというと、テストという意味もあるんです。テストする。で、アブラハムにとってこのテストは何であったかというと、アブラハムは神を最も愛するか、それ以上にイサクを愛するかということのテストであったわけです。で、イサクはですね、アブラハムが100歳の時にやっと生まれた男の子なんです。で、その前25年間も待ったんですね。で、本当にこの約束の一人息子が生まれた時、アブラハムの喜びはどんなに大きかったでございましょうか。で、神は私たちの心にそのご自分よりも他のものを愛することをお許しになりません。これは10回の中の第1回、皆様覚えてますか、なんて書かれているか。テストじゃありませんけれども、あなたは、はい、出エジプト記の20章に書いてあります。あなたは私の他に他の神々があってはならないと、あなたは自分のために偶像を作ってはならないと、まず10回の中の最も大切な第1回として、このあなたは自分、私の他に神々があってはならないとおっしゃっておられます。で、私たちはその偶像となっているものをこの取り除くためにですね、神様は時々テストをされるのです。私たちは知らないうちに、私は神様を愛している、神様が愛されているか、私も神様を愛していると思っておりますけれども、知らない間に神様よりも大切なもの、それを偶像と言いますけれども、心の中に持つことがあります。それを神様は時々試練という形を持ってテストなさいます。アブラハムの場合はまさにその愛するイサクを全焼の生贄として捧げなさいとおっしゃったわけです。で、この時のアブラハムの態度を見ますと、驚き慌てることなくですね、本当にすぐに神様の意図を理解して、その私たち人間にとってはこの理不尽と思えるような命令にすぐに従って、すぐ明くる朝早くイサクと一緒にこのモリアの山に出かけていきました。で、今この場所はエルサレムの神殿が建っているところであります。そのところでアブラハムはイサクをこの燔祭として捧げるように命じられたわけです。で、神様は意地悪な方ではなく、ご自分を最も大切なものとして 私たちが心で礼拝しているかどうかを要求されるお方でございます。その根拠はどこにあるでしょうか。その自分ばっかりですね、最上のものを捧げなさいと神様は要求なさるけれども、その根拠はご自分も、神様ご自身もその一人をイエス・キリストを十字架にかけて殺す、そのほどに私たちを愛しておられるからです。で、その神様はご自分の一人を殺したんですね。アブラハムの場合はナイフを振り上げて殺そうとしましたけれども、神様はそこで待ったをかけて、分かった、アブラハムよ、あなたは私を最も愛する、イサクよりも愛していることが分かった、だから殺さなくていい。で、その代わりに神様は藪の中にお羊を備えてくださったわけです。でも神様ご自身はご自分で待ったをかけないで、イエス・キリストは最大の苦しみを持って十字架の上で死んで、それの死ぬことによって私たち一人一人に愛を示してくださいました。この私たちに対する何者にもこの変えぐることができない最大の愛を神様が注いでくださいましたから、神様も私たちに最も大切なものをも捧げることによって、私にあなたのその愛を示してほしいと要求されるわけです。で、本当にこの部分をですね、きっちりと神様と取引することがこの信仰の土台となります。で、必ず皆様もこのとても大事なものを神様が捧げなさいよ、この大事なものが神様だけ手放しなさいよっておっしゃられても、いつまでもぐずぐずぐずぐずと引っ張り回している場合があります。それはいろんな例がありますね。例えば神様は、あなたを伝道者となりなさい、いやそんな神様、私はその世の中で成功することが捨てられませんとか、まあ、いろんな場合があります。人それぞれとても大切なものは違います。しかし神様はそれをご存じでいらっしゃいます。で、この私たちが最も大切なものであると考えているものを捧げるということは何を意味するかということは、それは私自身を神様に捧げるということと同じ意味であります。で、人間ですね、私も含めてですけども、自分自身に関する一切のこと、それから手を離して神様に委ねるということは、これ最も難しいことですね。しかし神様は意地悪でそれを要求されるのではなくて、あなたの最善のためにそれをしなさいとおっしゃっているのですね。それを本当に理解したとき、私たちは大切なものから手を離すということ、自分の計画をご利用ししていくということから手を離すということ、そういうことを本当に簡単に、主よ、あなたを信じます、信頼します、どうぞこれを持ってお使いください、あなたのおっしゃる通りに私はいたしますと、このアブラハムの態度がとても大切であると思います。まあ、人のことばっかり言っておりますけれども、私にもこういうことを神様が要求されたことがございます。大変古い話で申し訳ございませんけれども、約40年もほども昔になります。それはいつでありましたかというと、ちょっと40マイナス何でいくつになると、今この年齢を言うと私の年齢がバチッと出てきてしまうのでございますが、私がそうですね、進学校を3年間終えて、大学を卒業して1年間先生をして、そしてその聖戦神学院というところで3年間神学生として牧師になる訓練を受けた、その卒業の時がこれで、このことが起きました。で、神学校を卒業する時っていうのは、もうとてもいろいろな面で、私たちこの心を試される時ですね。っていうのは、まあ、40年前のうちの教団 のお話ですから、今とだいぶ違うということをちょっとご理解ください。で BTC の先生もここにいらっしゃいますから、今は違いますよとおっしゃいますけれども、私たちが新学生の時は本当に入ってこう手を挙げてですね、私は宣教師になりたいですとか、はい、私はこの人と結婚したいですとかっていうようなことは一切言わなかったんですね。で本当に主の御心の通りに私は全く従いますという態度で出ておりました。で私も3年生の卒業が近づいてきた時に、どこに任命されるだろうか、そして、私のこれからはどのようなその方と一緒に、ご奉仕をするのかって、その当時は一人で伝道者として婦人伝道者として行く場合、結婚して、2人で使わされる場合、あるいは同性の先生と2人でペアを組んで、伝道する場合、たくさんのケースがありました。でそこで私は本当にその神様の前に祈らされました。私の願いはこうでした。神様、ずうずうしいんですね。私は宣教師になりたいのです。よろしくお願いいたします。2番目、神様どうぞ私にはこの場所には行きたくないんですなんていうことがあったんですね。で3番目、これが一番大事なことなんですけれども、どうも私は自分自身を見ると一人でやっていく自信はありません。どうぞその良いパートナーを与えてくださいと祈ったんです。で、その良いパートナー、男性の場合もあれば、女性の場合もあったわけです。で、その時私は密かに私のこの遺作を持っておりました。こういうのは新学生がね持っているということはあまりもうこの時効ですから、やっと今言えるのでありまして、40年経ってますからね言えます。その当時言ったら大変ですけれども、密かに遺作がおりました。で遺作の方と一緒になったらなんていいんだろうなっていうような、誰でも持ちますよね。しかし、神様は私に対していろんな状況を見ていくときに、これはどうも無理だというふうにいろいろな環境を通してお示しになりました。それは無理だよ、それは実現しないよ。その時に私は本当にしょうがない、じゃあもう男性でも女性でもどちらでもいいですから、神様お任せします、パートナーを与えてくださいってお祈りしました。そしてその遺作という器をですね、心から神様にお返しして、いたしました。でその時全部何でもいい、神様あなたの御心のままに、私はあなたのなさるその状況に自分を置きますと心からお祈りした時にですね、私の心の中に大きなこの穴がポコッと開きましてね、そこを風がスカーッと通っていったんですね。その時の何ともこの寂しい感情、分かりますか？きっと分からないだろうと思うんですけれども、本当に捧げ切るっていうことはそういうことなんだなっていうことをその時理解しました。本当に心の中に風がスパーッと抜けていって、もう神様の前に首を完全に、折られて、よろしく私の生涯はあなたの御心のままに進んでまいりますとお祈りをいたしました。これが私にとってアブラハムがイサクを捧げた時と同じ経験でありました。で、そのいよいよこの任命式というのがありますね、うちの教団ではね、その年会という時に。で卒業する人には、こうこうこうこうこうとい いろいろな任命式で突然そういうことを言われる場合もありましたけれども、前もってこうですよっていうふうに言われる場合もありましたし、私にとって幸いなことは、その初代総理ですね、津田次雄先生が、もう任命の前のくたくたに、ご奉仕からご奉仕で疲れているその進学校3年生卒業を前にしている私をお呼びくださいまして、ご自分のところに、そして、小笠原姉妹、旧姓小笠原でございます、外で勉強しますかってこう聞くんですね。 外で勉強って言うと皆さんどうですか、ピンとアメリカって来るでしょ。そしたらまあすかさずね、総理、その初代総理、アメリカじゃないよインドだよってことなんですよ。アメリカじゃないよインドだよって、はっ、それは宣教師になるということなんです。宣教師候補生として行くという、一つのお祈りが聞かれましたよね。で、二番目に驚くべきことに、一人じゃないよ、沢城テロ君と一緒だよって言うんですね。沢城テロ君って本当にびっくりしました。でも、まあ正直申し上げますと、私にとっての伊作はこの人だったんですね。遠くからいつも眺めてました本当に、一つも口聞いたことないんです。その当時はそういうことはね、ありませんでした。進学校はきちっと男子と女子が分かれておりましたので。しかし遠くから見れば見るほど人間っていうのは分かるんですよね。それで、なかなかいい青年だななんて思っておりました。ただその沢城輝夫牧師と一緒だよって、でも結婚はしないで婚約者同士として行くんだよっておっしゃるんですね。ああそうですか、あなたは女子寮、沢城輝夫牧師は男子寮で2年間勉強してきなさい。本当に神様は私たちが自分で絶対殺しなくちゃいけないっていうものを持ってる時、それを与えてくださいません。それも捧げます、あなたの最善にしてくださいと手をカッと開いて委ねた時、それを案外ふっとね戻してくださることがあるんですね。戻されないこともあるんですけどねそれからそういうふうに、本当に私にとってはその経験がですね、最も大切なことを主に捧げるということが最も祝福の道であるということをそこで学ばされました。で、私だけではありません。もう一つの例を持っておしまいにしたいと思いますけれども、日本に宣教師として召されたアメリカでの神学生の若いカップルが、自分は日本に宣教師として召された。で、この姉妹の方も自分は宣教師として召された。でも人はわからない、彼女はわからないというこの2人がですね、申し訳ないけれども私たちは結婚したいと思ったけれども、私は日本に行く、結婚、日本に宣教師として行くので、この結婚を諦めますという手紙を2人が同時にお互いに出したというエピソードがあります。ですから、そして、ああそうだったのかということで、その2人は結婚して日本に宣教師としてやってきたということで、本当に感謝、アフリカの宣教師、失礼しました、アフリカの宣教師です。で、そういうこともあります。本当に大切なものを主に捧げるということは、私たちが信仰者として礼拝を捧げ人生を生きていく時の最も大切な、土台であります。どうぞ礼拝というのはそういうものであるということ、皆さんも祝福の道、それは大切なものを主に捧げるということ、それをご自分の人生で実行していっていただけたら幸いであります。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、私はあなたのために希望と将来と、あなたの将来を知っているとご存知である、そのことを私たちに教え、そして災いではなく本当に幸いと祝福と希望の未来をいつも備えていてくださるお方であることを感謝いたします。しかし小さな自分の思いが先に立って、神様これですと拳を振り上げるのではなくて、本当にその持っているものを手を開いてあなたに差し出すときに、それはあなたを最善の私たちを道に導いてくださる方であること、アブラハムのこと例を通して教えていただきありがとうございます。神様どうぞ、本当に主は生きておられ、私たちと心を最大の至高の愛を求め合う、そして本当に神様と愛し合う素晴らしい生涯を備えていてくださることをありがとうございます。これからの私たちの生涯もその愛の神様との交わりの中に進んでいくことができるように助けてください。主イエス様の名前によってお祈りいたします。Amen.